キャンプサバイバル富山湾の海水から食塩を取り出してみた。さあ、というわけで、これ私、鉄平家族のボラボラなんですけど、まあ皆さんご存知の通り、今年の夏はですね、まあ私、スイスに行けずに、悶々としておったんですけど、まあ2週間以上ですね、実は、富山県、新潟県、愛知県の方に、キャンプに行っておりまして、まあその中でですね、まあこれもちょっと皆さんにお話ししたと思うんですけど、海水から食塩を作ってみるというですね、チャレンジに挑戦しまして、
ね、
うん、はい、ふみおくんも、まあ皆さんも多分知ってると思うんですけど、それをちょっと今日詳しく話しようかなと思っております。うん、
やったことない僕は。
はい、
うん、それはもちろん、あの、海水の 3% 塩分があるから、
はい、
煮詰めたら塩が出るってことは分かってるけど、
そうなんですよ。
実際それは僕はやったことないです。
はい、で、まあタイトルにもある通り、うん、キャンプで、キャンプしてる時にこれをやったんで、
うん、
だから別にあの、あれですよ、大したその、機材もいらない、
うん、
まあ、言うたらガスコンロと、うん、まあ、鍋と、
うん、
であとは素材の海水、
あ、
まあ、あとはちょっとあのフィルターとかいるんですけど、まあ、フィルターもコーヒーのフィルター使ったらできますし、あの、まあ、誰でもできますんで、
うん、
まあ、よかったら皆さん、あの、家の近所とかにちょっときれいな海水があったりとか、
うん、
まあ、もしくはあのいつも行く、ね、キャンプの場所とかにそういうきれいな海があったら、その海の水ちょっと、まあ、2リットルぐらいですね、今回まあ大体2リットルぐらいの海水から、まあ、50グラムの塩を作ってみるんですけど、うん、皆さんもぜひ試してほしいなということで、
うん、
まあ、あのね、塩が必要な時、塩がないっていう時にね、まあ、大体多分2、3日あったらできると思うんですよね。まあ、もしくはあのうまくいけば、うん、それこそ1日でやろうと思ったらできると思いますし、うん、まあ、結構あの生き残りサバイバルにはこれはあの、まあ、やっぱり塩って、ね、取りすぎはダメなんですけど、
うん、
人間の体に必要なもんですし、
いや、もうなければ生きていけませんよ、はい、
それがですね、うん、目の前の海から海水からできるっていうね、うん、もうこれ本当に驚きでございました。まあ、普通
のね、僕らの食べてる塩も海水の塩は日本多いですよ ね、
はい、
まあ、岩塩とかいろいろありますけど
ね、
ま
あ、改めてあの塩作り通してですね、塩の大切さとかちょっと感じたんで、
うん、
皆さんにもちょっとそれを知ってほしいなと思います、
うん、
で、
まあね、
これが、
うんうん、
ちょっと今、はい、落としましたけど、こちらがですね、
うん、
今回ボラボラする、まあ、富山県ですね、
うん、
天原市キャンプ場の目の前の富山湾の海水から取り出した塩でございます。
なるほど、
よかったらちょっと、
遺伝になって
るわけね、はい、よかったらちょっと、
いやいや、
うん、食べてみませんか。
あ、ありがとう。
収録前にちょっとね、食べてもらったんですけど、
まあ、食べたらちょこっとだけ味を、
はい、蓋開けます。
たくさん、
はい、これね、ちょっと僕もあの蓋の上にちょっと何粒か塩が乗ってますね、それを手の人差し指につけて、ちょっと舐めてみます。
なるほど、
うん、我なが
ら、は
い、自画自賛、用できてます。こ
う、はい、出しといてある程度ね、
うん、まあ、ちょっとね、
うん、
塩としては、
うん、
あの、なんていうか、こう雪塩というか、あの、うん、サラサラの塩じゃなくて、
うんうん、
まあ、少しちょっとぬとっとしたような感じの塩なんですけど、
ね、
はい、
うん、僕今自分の指舐めたらもうすでに塩の味がしてましたけど、
はい、
これは 汗の塩ですね、人間の。
分かんないですけど、それは、は
い、いや、そうですよね。
じゃあ中指で、中指であの容器の上をちょっとなぞって、
はい、うん、うん、なるほど、
まあ塩ですよね、
うん、うん、まあ、あの、美味しいですよ。
いや、唾ついたってつけたらあかんや、まあまあ、
あ、そうか、
細かいこと
拭いとくわ、
はいはいはい、まあ、ていうのはこんな塩ができます、
うん、
で、まあ、意外とその、ね、容器の中の塩を見ても分かると思うんですけど、まあまあ多いでしょ、
多い、
まあ、50グラムかどうかっていうのは僕はちょっと測ってないんですけど、あ、まあ、あの、本当に1週間分ぐらいの塩はこれで賄える、一人のね、賄えるかもしれないですね。
うん、色はほんで意外とね、
はい、
いわゆるそこらに売ってる食塩の色とは違いますね。
そうですね、これね、実はあのちょっと、あの、最後にフライパンでいるんですけど、
うんうん、
そのフライパンでいるときに、ちょっといりすぎたんですよね、うん、
焦がした
、はい、そしたらね、色がついてしまうんで、
う
ん、だからあのあたりで、多分この色がついたのかなと、まあ、もちろんちょっと有機っぽいものが入ってる、
うん、
ちょっとところどころにね、ゴミも入ったりするんですけど、まあ、それでこの色になってるかもしれないんですけど、うん、まあ、ちょっと詳しく作っていきましょう、
うん、なんかあの粘り気があって、
うん、
いかにもなんか優しい味の塩やという、
ね、そうですね、で実際この塩でですね、うん、今回の、まあ、キャンプの中の料理とかも作ってましたし、
あ
の本当に実際に使える塩です、塩です、
はい、
はい、じゃあ行きましょうか、
はい、まあ、塩を作るという、
そうですね、
まあ、場所は先ほど言ったように富山湾に面したところということですね、
富山県の高岡市にあります、うん、はい、天原市、まあ、天原市、僕はずっと天原市って言ってたんですけど、うん、どうも天原市って雨に晴れると書いてね、なんか源義経さんの伝説のあるような場所らしいんですけど、
そういうね、ずっと義経さんが逃げていかは
った んです
よ
ね、はい、そうですね、はい、JR 氷見線というですね、単線の線路の走ってる、まあ、キャンプ場で、あの、はい、1泊500円というね、非常にリーズナブルでございまして、まあ、そこのキャンプ場に、 まあ、私哲平とあとつぐみで娘のゆいですね、
うん
まあ、この3人でですね、うん2、3日ぐらい泊まらせてもらって、まあ、結構時間もあったんで、じゃあ1回ですね、まあ、実はこれもキャンプ前から、
うん、
出発前から僕ら計画してたんですよね、
まあ、ある程度そういうサバイバルだから、
はい、海水から食塩を取るっていうのは、
うん、やろうと。
で出発前に実はちょっと参考にしたホームページがございまして、うん、それがですね、うん、こちらの公益財団法人塩事業センターっていうところが運営されているホームページで、まあ、ここにですねちゃんとね海水から食塩を取り出してみようというタイトルのページがございまして、
何でもありますねこの頃は、
はいまあ、これはあの Google で海水塩作り方とかで検索者
出てくるんで誰でも見られる、
そうですね、皆さんよかったらまたこのホームページ見て、これすごいこう詳しく書いてて、でこのホームページの記述をも僕ノートに詳しく書き写して、
うんうん、よかった。
でそれでキャンプに出発したんですよ。
あ、そう、
はい、
まあ、そういう下準備があってできたことですね。
そうですね。
なるほど。
でまあ必要なもんですね、
うん、
まず何が必要なんかっていうことなんですけど、うんうん、まず海水です。
まあこれはね、
はい、
これがないとできませんね。
で今回は海水を汲むのに2リットルのペットボトルを使いました。
なるほど。
まあ、これ何でもいいと思うんですが、うんうんうん、まあ、あのペットボトルからなんか容器を用意してください、うんうん、
いやその雨晴らしのちょっとついでに聞きます、うん、キャンプ場からも海水のある浜まではもうほんの近くですか。
もうすぐ目の前ですね。
目の前、
はい、あの僕らがキャンプ建てたところが、
うん、
まあ、いろいろ諸事情があって、あの屋根のある場所だったんですけど、その屋根のある場所の目の前に、
うん、
その松の木が立ってる砂浜があって、
いわゆる海水浴場みたいな。
そうです、そうです。
なるほど。
でその先にもう松の木のなくなった砂浜があって、
うん、
あ、でその先にすぐ海があるっていう。
もう
で左見ればあの能登半島があって、
あ、見えて、
で右側には、
はい、
まあ、本来なら、うん、立山連峰がガーッと3000メーター級のね、
壁みたいね、
そうなんですよ、山々が、まあ、見えたらしいんですけど、今回は残念ながらの雲がかかってて、ほとんどちょっと影見えたぐらいだったんですけど、まあ、そういうロケーションですね。
夏は海水浴場になる場所
だ、そういうことです。なんか松尾芭蕉さんが来てたりとかね、結構あの、まあ、あの歌人が歌に呼んだりとか、まあ、あの歴史はすごいあるとこなんですけど、まあ、ただ意外と、まあ、やっぱ日本海側のね、
うん、
まあ、その有名なあの海水浴場とかに比べたら、
あ、
まあ、非常に静か で、
ね、なるほど。
でまあ、商売系もあんまなくて、
なるほど。
だから僕らが選んだ理由はまあそのあたりかなと思いますね。そういうこと、そういうことですよね、はいは
い。
じゃあまずはそちらの水を汲んできまして、
おいおい、
うん、で次に必要なのがですね、うん、鍋でございます。鍋、これね別にフライパンとかでもいいと思うんですけど、ただね2リットルの海水を鍋で、
うん、
あの10分の1ですね、1割の量まで、
うん、ああ、
あの煮沸で蒸発させなダメなんですよね。
ぐつぐつと煮るわけね、
はい、なんであんまり小さい鍋やとそもそも2リットルの海水入らないんで、うん、まあ、フライパンやとね。だから僕ら今回はですね、あの普通のなんですか、あの金属 の、 あの銀色のね、あの両手に取っ手のあるような蓋付きの鍋を持っていきました。
なんかよちゃんよ料理に使ってる、
そうです、そうです、
なんか使ってる、
そういうことです、そういうことです。
トントントン
叩いて出したような打ち出し系のね、
うんうん、
鍋なんですけど、
アルミニウムのね、
はい、まあ、それを持っていきました、はい、
はい。
あとはですね、うん、コーヒーフィルター
、あー、はいはい、
コーヒーフィルター用意してください、
はい。
これあの海水のあの泥ゴミを取ったりするのに、
ゴミ取り、砂取り、
砂取りですね。でそのまあコーヒーフィルターを支える、
うん、
コーヒードリッパーっていうか、あ、まあ、大体あのコーヒー作ってる人だったら大体どこの家でもあると思うんですけど、
まあ、ほとんど持ってあります。
そうですね、はい、コーヒーフィルターとコーヒードリッパー、あとはですね、うん、まあ、これなくてもいいと思うんですけど、割り箸、
あ、割り箸、
これ別にあの混ぜるときに使うとかじゃなくて、
うんうん、
さっき言いましたけど海水をですね、うん、10分の1の量まで蒸発させるんですよね、あの火でね、
うん、
でその時にその10分の1を測るために、
うん、
実はこの割り箸が役に立つということなんですよね。
つけてみるわけですね。
そういうことです、そういうこと。まあ、ちょっとまた作り方で詳しく話しますけど、うんうんうん、まあ、割り箸もあったら、で、まあ、その割り箸にこう印をつけるための、うんうんうん、まあ、鉛筆とかボールペンがあった方がいいかなと。
まあ、物差し代わりみたいなもんですね。
そういうことです、そういうことです。
であ
とはそのこうなんですか、鍋とかであの 海水をこうあの水分飛ばすときに、
うん、
まあ、木べらとかゴンべらがあったら便利かなというような感じですね。はい、であとはあの熱源ですね。
熱源、それは、まあ、これも一番、まあ、
そうです、
ね、海水と同じぐらい大事なもんですね。
そうです、今回僕らはカセットガスコンロ
を
使いました。まあ、これも普通にそこら辺で売ってる、安で売ってるやつを使いましたんで、
はい、
まあ、皆さんも準備しやすいかなと思います。まあ、こんなですね、材料とあの道具を揃えまして、さあ今から海水から食塩を取り出すという、ね、プロジェクトを開始するわけなんですけど、
うん、
ただ今回はですね、うん、僕ら 初めてやったじゃないですか、
うん、それはまああんまりこんなことをする人はまあね、要はあの生き残りの本とか、
うん、
サバイバルの本にこういうこと書いてあるけども、実際やってみるとそんなに多くないと思うんですよね。
そうですね、あのね、何より時間がまあやっぱ1日2日かかるんで、あの、まあ、大体ねキャンプ行かれる方って例えば1泊2日とか、
う
ん、まあ、長くても3泊4日ぐらいやから、うん、なかなかこういうね、あのしょうもないことできないんですよ ね、
まあ、そうですね。
だからまあ僕らはまあ時間もありましたし、うん、まあ、せっかくやしちょっと、まあ、できたらねリスナーさんにもちょっと知ってほしいなっていうのも、うん、ありましたんで、まあ、ちょっとやりました。
しょうもないことをするのが目的やったわね。
そう、 そういうことです。
大きく言うならば、
まさにそうですね。なんかどうでもいいことを
ああそうそう、
この2週間でやろうっていうのが、
まあ、僕らそういう商売ちゃいますか。
そうですね、
別に
みんながやらんことをね、
生き死にね関係ない、
そうです、
アホみたいなことやって喜んでるというような、
そういうことです。
まあそれをまあやるための、まあ、職業という、はい、
そういうことですね。
はいはい、
はい、で、まあ、初めて作るし、
うん、
でそもそもそのキャンプ先なんで、
うん、
そんなにあの好き勝手にあのガス使えないんです。やっぱりガスボンベも限りがありますし、でそんな近くにガスボンベ売ってる店もないからっていうので、うん、ちょっとあの、まあ、省エネも考えまして、
はいはい、
最初は 500ml の海水から
トライという、
そうですね、食塩を作って、
うん、
でそれでうまくいったら、まあ、今度その、まあ、2リットルもしくは 1.5 リットルぐらいの海水 で、そうそう、作ろうかなっていう風なあの計画やったんで、じゃあまずは500からと。
やった
いうことでですね、まあ、500ミリリットルの海水を取ってきました、
うん、
でね、これ意外と難しいなと思ったのは、その原材料の海水を取る作業なんですよ。これが意外と難しくて、でなんでかっていうと、
うん、
あのまあ、僕ら海水浴場じゃないですか。で海水浴場って
白浜のね、
そうそうそう、あのこうずっと徐々にこう海岸が海の中入っていくじゃないですか、そしたらその波打ち際ってやっぱり砂がすごい舞ってるんですよね。
はいはい、
砂が舞ってたりとか、
はいはい、
あの海藻があったりとか、で日本海側なんで、
うん、
やっぱいろんなとこからゴミが流れてくるんで、はい、まあ、そのゴミが水中浮いてたりとかするんで、やっぱりね食べるもんやから、できるだけゴミの少ない海水がいいんで、
うんうん、
まあ、その波打ち際でやってるとどうしてもゴミが入るから、うんうん、じゃあそれやったらちょっと向こうの方行こうかって言って、うん、ちょっと沖の方にね、まあ、2、3メーターぐらいその波打ち際から海の中入っていくんですけど、
まあ、やばいやばいって入っていって、
うん、そしたらですね、まあ、これもそんなこと気にしとんのかいと思うんですけど、やっぱりあの足に砂がついたりとかね、するから、もうもちろん普通の靴履いていったらダメやから、まあ、つっかけか、なんかサンダル、ビーチサンダルか、もしくは素足で行くんですけど、そしたらその、まあ、ちゃんとこう水は汲めたんですけど、そしたら今度その海水の場所からテントの間の間が結構まあ10メーターか15メーターぐらい距離あるんで、その間を歩いてるうちにやっぱ足がこう汚れてしまってね、まあ、あのちょっとまたその砂を取ったりとかいうのもまあめん
ど
くさいっていうので、まあやっぱりこれ海水1個取るのにしろですね、まあそこまであの楽なもんではないなっていうのが、まあ、実際にやってみるとね、まあ、海水あったらいいんですよ。そこにも海水があったらもうすぐね煮沸してっていうことになるんですけど、まずそこから取る準備だから、言うたらでペットボトルも用意しないとダメやし、でその海水をどこで取るか、だからこれ僕らはね、あの天原市キャンプ場って言って、まあ、言うたら目の前の富山はめっちゃ綺麗なんで、
うん、
そのまま使いましたけど、これあんまり綺麗じゃない海水使うと、うん、もしかしたらあんま良くないかもしれないなと思いましたね。
なるほど、
はい、まあ、だからまあできるだけ綺麗な海で海水を取ってほしいなと思いました、
うんうんうんうん、はい、
だからこれが意外とあの釣り場とかやったら楽かもしれない ね、 あの堤防からなんか釣りの道具とかでなんかこう海水すくうやつあるんで、もうそのまますくって、
まあ、バケツにね紐つけてもいい
し、そうなんですよ、うん、だから意外とその釣り場とかの海のきれいなところでもこれできるんちゃうかなと、
堤防の方がやりやすいかもしれない、ね、
そうですね、あの砂浜はちょっとまず水を取りにくい、海水を取りにくいなという感じがいたしました。
なるほどなるほど、
はい、
まあまあ海のきれいなところもあるし、まあいろいろその辺はね、
うん、
を見ながらやってほしいということですね、
はい、で無事海水原材料取れました。
2リットル組んだ、
一応ね、まあ、あの
塩組み、
そうですね、500しか使わなかったんで、
ま
あ、2リットルは組まなかったんで、うん、まあまあ、1リットルぐらい組んできて、
はいはい、
でちょっと上の方を捨てて、でそれをですね、まずあのちょっと、まあ、今から鍋で煮沸するんですけど、うん、まあ、その前にちょっと別の容器にこう移して 500ml を測りました。
ああ、なんかその測るもんを持ってきて行ってたわけ。
測るもありますね。
あ、なるほど、
はいはい、うん、あの内側にこうメモリのついた鍋みたいなのがあるんで、
うんうん、
まあ、それにまず500を入れまして、でそこからですね、フィルターを、さっき言いました、コーヒーフィルターとそのフィルターを支えるドリッパーですね。
うん、
まあ、そこにですね、まずは ちょっとずつ水を垂らして、で受けのまあ小さい小皿みたいなのを置いてですね、うんうん、で50ミリリットルまず測りました、うん、要するに500ミリリットルの1割なんで50ミリリットル測りまして、うん、ちゃんとフィルター通してね、だゴミもちゃんと入ってないやつなんですけど、でその50ミリリットルを、うん、その煮沸用の鍋の中に移動させて、
寸胴鍋ね、
そうです、うん、で、さっき言いました割り箸をですね、鍋底にこうパッと入れますとですね、
縦に入れて、
そう、そしたらその50ミリリットル分だけ水の跡がつくじゃないですか、うんうん、割り箸の方にね、うんうんうん、でそこにボールペンか鉛筆でこう線引くんですよ。あ、な
る
ほど、
印を入れる、
印入れますね、うんうん、で残りの、うん、まあ、言うたら450ミリリットルの海水を同じようにして、うん、フィルター通して、うん、その煮沸用の鍋の中に移動させます。
なるほど、う
ん、で、まあ、これで一応その50ミリリットルのラインが分かったん で、 なるほど、で今からこの海水を強火で、うん、強火で
ボコボコ
沸騰させます。
なるほど、
で沸騰させて、まあ、ずっと水分を飛ばします、
うんうん、なるほど、
でこれ結構こう時間かかるんかなと思ったけど、
意外とでもなかった、
早かったですね。500ミリリットルで何分ぐらいできたんかな。ちょっとね、一応動画があるんですけど、どれかこれか食塩作りの動画で、なんかスタートがね、そう、どれくらいやったの、これ多分ね10分かからなかったぐらいですね、おそらく。
そんな
10分かからなかったぐらいで、その割り箸の50ミリリットルのとこまで水位が下がりました。
ちょっとドロッとしてくるやろね。
ドロッとしました。ドロッとしました。で、ここで問題、注意しないとダメなのは、うんうん、完全に、飛ばしてしまいますと、その、いわゆる、にがりがこれ出るんですけど、その、にがりがあると、やっぱりちょっと苦い味が出ますし、やっぱり塩そのものを欲しいんで、うん、ここで注意することは、まあ、完全に水分飛ばさないで、うん、まあ、さっき言ったようにその1割になるまで、
50ミリリットル、
そうそう、海水の、うん、だから2リットルの場合やったら200ミリリットルになるまで、まあ、そこで1回火を止めてください、
はいはい、
で火を止めてですね、うん、じゃあちょっとその50ミリリットル残ってるじゃないですか、鍋の中にね、うん、それをもう1回さっきと同じ方法で、うん、コーヒーフィルターに通して、
もっぺん通すわけ、
もっぺん通します、はい、でこれでですね、通すことによって石膏分なんかを取り除くことができるみたいです。
そう、
はい、だから完全な純粋な塩じゃなくて、その海水の中にもいろんなものが不純物、まあ、不純物って言ったら変な言い方なんですけど、
海水の成分やわ、
そうそう、入ってるわけなんで、それをまずはここでまたもう一回取り除きます。だから最初にしたのはゴミを取り除く、
はいはいはい、
最初のフィルターはゴミ、
なるほど、
で2回目のフィルターはその石膏分なんかを取り除くための、
LACL 以外のものを取り除く、
そう、そういうことですよね、はいはい、で、このフィルターに残った白いやつがあるんですけど、これは塩じゃなくて石膏分なんで、この時はもう使わないで捨てます。これは捨てました。まあ、フィルターごと捨てました。
はいはい
はい。はいはい、っていうようなことで、まあ、今受けの鍋の中にですね、まあ、フィルター、石膏分なんかを取り除いた50ミリリットルの、食塩の素が入ってますんで。
まあ、濃くなった海水ですよね。
そういうことですね。まあ、ろ過した海水といいますかね。はい、でそのろ過した海水をさらにですね、中火で煮詰めます。
まだ煮詰めるの、
煮詰めます。でこれ気をつけるのは、まあ、言うても50ミリリットルやからもうほとんどないわけなんですよ、
だから
もう
鍋の底にちょっと溜まってる程度やね、
そうそう、だからすぐに
怖い、ね、これは
結晶化してくるんですよ、
はい、
だから結晶化してきたらですね、今度はもう火をもう一番弱火にして、でさっきちょっと言いましたけど、木べらなんかで ここからかき混ぜるんですよ、ガーッつって、ガーッと
結構粘ればしい、
いや、早かったですね、そのもう液体から結晶化するまでが、もうそれこそ一瞬で、
あ、そんなもん、
だからやっぱ50ミリリットル、だから結局ね、このさっき言うたら塩事業センターが2リットルっていう設定してるのは、多分そのあたりのことを何回も試して2リットルにして、500ミリリットルでやっぱりちょっと少なすぎましたね。
なるほど
ね。なんで本当一瞬、本当1秒2秒の塩、火加減で、その焦げたりとか、
パリッとなったり、
そうなったりするんで、やっぱり2リットルをやった方が僕はいいなと、
作り方としては2リットルっていうのはやっぱり
実際に作って分かったんですけどね。
ホームページ作ってくれた人の苦労の、まあいわば水量やったんやね。
そうですね。
ああそうか、なるほど。
はい、でまあ結晶化してきて、まあ、弱火でまたちょっとこう木べらでかき混ぜながらしていると、だんだんこうパラパラパラっとなってくるんで、でここでまた重要なのが、完全に水分がなくならないうちに 火を止めて、ここでね、完全にやってまうと、
うん、
そのほんまパリパリになるんですよ。要するに今みたいなこのこういうサラサラじゃなくなるんですよね。
結構それサラサラやね、ちょっと粘ってるけ
ど、まさに結晶みたいな感じ、硬いなんか、なんだろう、豆みたいな感じになってしまうんですよね。だからそれならんように、
うん、
まずとりあえずここは水分を完全に飛ばす前に火を止めて、
それも大事やね、飛ばす前に、はい、まあ、ホームページの通りやと思うけど、
そうですね、うん、で、まあ、鍋の底になんかちょっと白っぽいザラザラっとしたものが残るん でそれをですね、うん、さっきまたちょっとフィルターまた今度出てくるんですけど、フィルターに鍋の中身をこう、まあ、木べらなんかでこうジャリジャリってやってこう移して、
新しいフィルターやね、それは。
そう、あ、まあ、はい、そうですね、まあ、さっきのやつ捨てたらまたこれも使えるかもしれないですけど、さっきのやつもね、まあ、とりあえずフィルター用意してですね、
うんうん、
でそれで、水を切る、
うん、水を切るじゃあそのまま置いとくと、
はい、
余計いわゆる普通の大気の中の温度で水が乾くような状態になるわけ、ね、
そうですね。でね、ここ水を、水分を、
うん、
切って、
うん、
まあ、今回僕言うてもすごい海水の量が少なかったから、うん、そこまで下にたまらないんですけど、
うんうん、
もうちょっと海水なんか2リットルぐらい作ってたら、うん、もしかしたらこの最終段階の水分を切る状況で下にたまったやつがこれ、うん、にがりらしいです。
あ、いわゆるにがり
は、ね、はい、豆腐作るときに使うやつなんですけど、今回ね、500ミリリットルやったらほとんどにがりもなんか
分離したかったよね、
本当水滴みたいなのがちょっとね、下の方に溜まってたぐらいだったんですけ どだからもうちょっと海水多かったら、
うん、
もしかしたらこれうまいこといけばにがりも、
うん、
この最終段階 の、 水分切りの段階で取れるかもしれないですね、
うん、まあ、2リットルはやっぱりよう考えてるね。
そうですね、
うん、やっぱりそれを、
うん、
素直にしたかった方が
そうです、
うん、はい、よかったかもしれない。
で、まあ、それでですね、うん、1回目500ミリリットルでしっかりと塩ができまし た、うん、
できた。
この水切る前の塩も舐めたらね、やっぱしょっぱかったんで、うん、これはもう成功したなと思ったんで、
うん、
まあ、それやったらちょっと明日また、まあ、作り直しというか、まあ、2リットル本来ね、これ2リットルって50グラムの、約50グラムの塩が食塩ができるんで、うん、ということは、まあ、今回500やったから、うん、じゃ今度は 1.5 リットルでやろうかなということで、翌日に 1.5 リットルの海水で、はい、同じようにして塩を作りました。で、まあ、これはちょっと映像には撮ってなかったんでね、また500ミリのやつはね、もし可能やったら、
はい、
YouTube の番チャンネルで公開しようかなと思ってますけど、その 1.5 リットル翌日の方はですね、まあ、映像には撮ってなかったんですけど、まあ、横で見てた感じやと、やっぱり500ミリリットルよりかは作りやすかった感じですね。そのタイミングがそんなにシビアじゃない、火の強弱とか消火するタイミングとかそこまでシビアじゃなかったかなと
思いました。まあ、ちょっとまあ気を抜いてでも、
そうですそうです、
塩ができるのがまあ2リットルだと
思います。そうですね、500はちょっとまあ、少ない、
ね、
だからお米炊く時でもね、うん、例えばね、1合炊くのと3合炊くの多分違うと思いますし、さらに例えば 0.5 合とかになると多分水の量とかもすごいシビアになってくると思うから、まあ、それと一緒でやっぱり海水から食塩の場合も、うん、あんまり海水少なすぎると、
なるほど、
そのすぐにこう水分飛んでね、うわー、もうだから、まあ、極端な話、余熱でもう結晶化してしまって、最後 その水切りの段階ができなくなるとかっていうことが多分あるんやなと思いました。
炊飯器でもいちご炊きとかね、専用があるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
一人用のやつ、
やっぱ少ない量少ないとね、
うん、
それだけ水の量とかがギリギリになってしまいますね、
美味、うんね、しいのができん、はい、ということやろね、大きいので量少ないの炊くとね、
そうです、
で専用 の個人用があるんでしょう、うん、多分。
なるほど。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、2日に分けて
2
リットルの海水から、
うん、
まあ、ちょっと測ってないですけど、まあ、このホームページによると大体50グラムの食塩ができるということなんで、うん、できました。
あ、なるほど。
ただですね、まあ、ここからその水切りの工程に入るんですけど、まあ、今回ね、まあ、大阪はどうやったか知りませんけど、
うん、
梅雨がすごかったじゃないですか、2020年 の、 7月8月はね、やっぱり富山県とか、まあ、この後新潟県のキャンプ場行くんですけど、やっぱそのあたりでも雨が、うん、まあ、新潟は大したことなかったけど、富山がとにかく、
うん、
全然カラッと晴れなかった。
あ、まあ、意外とね、
雨晴らしという名前なのにね、もっと晴れてくれるかなと思ったんですけど、
ね、
そうなんですよ、うん、なんでなかなかね、水分が飛ばなかったんですよね、この要するに今フィルターの中に、
うん、
その作りたての塩を入れて、うん、まだまだちょっと水分が残ってる状態なんで、それをですね、
うん、
自然乾燥させて、
うん、
まあ、水気を取れるらしいんですよね。ただやっぱりそのさっき言いましたように、その梅雨が長かったっていうのもありますし、まあ、もちろんその僕らの作り方もちょっと 不十分やったかもしれないんで、なかなか水分が飛ばなかったんですよ。もうずっとねちょっとしたような状態で、
まあ、昔の塩ってそうやったよ。
あ、そうなんですか。
売ってる塩でもあの漬物なんかに使うやつはネバッとしてましたから、漬物小屋かに置いてたんでもね、はい、
だからそんな感じでもうずっとネバッとしてたから、ちょこのままやったら料理使いにくいなっていうことなんで、まあ、そのままその塩は大事に取っといて、うん、で今度は新潟県の笹ヶ峰キャンプ場にこう移動しました。
あ、まあ塩持ちのまま。
そうなんですよ。
うん、なるほど。
で今度はこのこっちの富山から新潟に移動して、そうですね、海から山に。
もう行って。
でもうほとんどそれこそ海抜 2,3 メーターから標高 1,300 メーターに移動したんですけど、今度はここの新潟のキャンプ場で、じゃあこの2リットルから作り出した食塩をですね、あの最終段階そのいる工程ここでやろうかなと。もう水分飛ばへんし、で料理もしにくいからもっとサラサラにしたいなっていうことで、まあ使うもんはですね、さっきのカセットガスコンロと、あとは今度はあのフッ素樹脂加工のフライパンなんですけど、まあそれでさっきのあのドロドロの塩をですね、そこに移動させて、まあ弱火で長時間こう、それこそ木べらでこう混ぜながらですね、はい、水分を飛ばすっていうことをやりまして、
それもあのホームページに載ってたわけ。それにしなさい。
ここはねもう載ってなくて、もうこの、 あの塩事業センターのホームページによると、
ね、
もうこのあの、うん、まあただあれかこれもどうなんだろう、ちょっとあの、ぼやけて書いてるかもしれないんですけど、まあ水分を切ってたら出来上がり、水分が切れたら出来上がりと、え、完全にはサラサラにならずしっとりした食塩、しっとりとした食塩ができますと書いてるんで、
まあ、そのしっとりとしたところでできたと考えて、うれきやと、こう、
そういうことですね、
文平さんそう言うてはるかもしれないね、はい、それをお前とかもっと使いやすいするために、あえてそのドライの工程
と
か、
そういうことです、
乾かしたよね、
そういうことです。だからここからあの空入りの工程に入るんですけど、
これからまあ鉄平ところのやり方や、これからね、
そういうことですよね、うんうん、でまあさっき言ったようなものを用意して、うん、でまああとはもう弱火で長時間、
極小や、
はい、
極小の
サラサラサラサラサラとね、まあ、鍋をあのフライパンを動かしながら右手で木べらをこう回して、で焦げないように水分を飛ばします。
あのこれが今ちょっともっぺん触るけども、はい、おお、そうやね、ほんまに結構あのサラサラしてるね。
そうなんですよ、うん、それでもねやっぱりね、うん、水分飛ばしたての頃よりかは、うん、やっぱ大阪持ってきて、ちょっとこう
湿った、
まあ、それこそそうですね、あの塊になったんでちょっと出にくいですね、その調味料の入れ物からは。
ちょっと蓋開けていいですか。
はい、
お、セロテープ貼ったね、これね。
いや、それあの持ってくる時にあの蓋が開いてしまうんで、
ほんまやね、
はい、
ちょっともっぺん割り切った、おお、ちょっともっぺんいただきます、これ。お、お、ちょっとした塊で、
うん、
おー、うまい、
うまいでしょ。
あ、これは
やっぱ塩うまいですよね。
よう聞くもんやね。
まあ今日も暑いですからね。
はい、まあね、お、これは美味しいわ。なるほど。
でね、このね、
これはうまい、
水分をそのこれからフライパンで飛ばしてね、から入りするんですけど、これちょっと一つ、まあ、コツがあるなと思ったのが、まあ、一つは加熱しすぎない。
なるほど。
ちょっと色がそれ茶色なんですよ、うん、
まあ、本当は、
ね、いや別に、ね、真っ白な塩じゃないとあかんってことはないんですけど、
ホワイトやね、
はい、あの、うん、どっちかっていうと、うん、なんだろう、アイボリー色みたいな感じに、ね、うん、こうなってるんですけど、まあ、これをしたくなかったら、まずここのカレーする段階であんまり熱を加えすぎないっていうことと、うん、であとはですね、あのどうしてもですね、うん、ものすごいあのコンペイトー大ぐらいの塊ができてしまうんですよ、
う
ん、でこれをね潰すんが大変でした、
う
ん、
なるほど。
でこれ潰すときに活躍したんが、うん、その木べらのあの端のとんがってるところ
なるほど、
あそこでですね、カンカンカンカンカンカンカンカンってもうあの叩きまくって、だからもうこの段階になると、
う
ん、火は止めといた方がいいと思います。
それは止めんとあかんやん。
その段階でも火つけといたらですね、うん、それこそもうカラカラのなんか茶色の塩になってしまうんで、うん、まあ、ここ気つけた方がいいなという感じがしましたね、うんうん、ちょっとその時の、ね、音があるんでちょっと聞いてもらおうかな、
ね、はいはい、ラジオですので、
はい、新潟でね、
うん、
新潟で
妙子の
そうですね、
なる
ほど、笹上のキャンプ
場山の中でやったんですね、はい、これはね、
これ音どうだろうな、入ってるかな、
はい、だいぶ塊になってきまして、
これフライパンでね、
塊ちゃうわ、だいぶバラバラになってきたんですけど、ちょっとね水分が飛びすぎて、こういう大きな塊とか硬すぎてね、崩れなくなってきました。今ちょっともう火を消してちょっと余熱で、
まあ、あ、これ木べらじゃなくて、なんかフライパン返しでしたね、僕が使ってるやつはね、
微妙に色がちょっと茶色っぽくなってきたんで、はい、
まあ、もうだいぶ塊すごいでしょ、うん、なんかちょっとあのくず粉みたいな感じ
ですから、なかなか
使ってみます。あの
硬いくず粉ね、くず粉もっと柔らかい感じ、これも火消してる状態でフライパンの上で あの粒を壊してますね。
だいぶ細くなってきましたね、うん、なるほど、そういうことか、
はい、でまあ最終的にはこれぐらいになります、
うんうん、なるほど、おお、まあここまでやらんでもよかったかもわからない、綺麗になったね、
サラサラなった、
あこれもちょっと火つけてるんですよ、ね、でここでね、多分長いこと加熱しすぎて色ついたな、
これでね、
これから冷ます、
まあ色ついてどうってことないんやけど、
はいはい、冷まします、
まあ、これやったら完全にもうソルトという感じやわね、
そうです、粉ソルトですね、粉食塩ってやつですね、
うん、まあ、あのホームページでやってるのはもうちょっとネバッとした、
そうです、
昔まあ我々が子供の時作ったような塩にまあなってたということがあるけど、
はい、
ね、それさらに再加工して、
うん、
まあ、別にあの絵描くわけじゃなくてちょっとソルト的なものになったと、
そうです、そうです、
ああ、はい、分かりました、
これで富山湾の海水から食塩はできたということでございまして、
まあ、海水を海岸で汲ん で、
そうです、
山の中で完成させたという
山と海の、うん、共同合作みたいな、
まあ偶然そうなったんでしょうけど、ほんで料理に使ったり、
そうですね、あの鍋に使ったりとか魚料理に使ったりとかで、大阪戻ってきてからもですね、あのやっぱりあのふ、まあ、普通の料理の時はそこら辺で買った塩を使ってるんですけど、うんうん、これはあの塩の味を楽しむ、例えば天ぷらとか、
なるほど、
あの食べる時にこの富山湾の塩を使ってますね、
うん、
今は、
うん、僕これあのぬか漬けの塩にしたらうまいなと思うわ、
ああ、それちょっと足らへんかもしれないな、
このいやいや、 もちろんこれはもう一遍作らないね、もうすぐなくなるやろけども、
うん、
あ、まあ面白いね、
一回ね、まあ、あの僕よう大阪湾の方に釣り行くから、
あ、そうや ね、
ね、あの岡田浦とか、
うん、あんなとこでね、
泉佐野はちょっと水あんま綺麗じゃないかもしれないんですけど、うん、岡田浦とかもしくは和歌山の肩ぐらい行ったら水きれいやから、
もう肩ならもう完全でしょ、
はい、あそこら辺の海水使ってね、うん、もうちょっとこうそれこそ2リットルとか4リットルとか、
そうそう、
まあ、あの家持って帰ってきてからやってもいいですしね、
あ、そうや、そうや、あの作業、まあ、あの細かくする作業、ね、
そうな、ただちょっと夏はあれなんで、まあ、やっぱり、うん、秋口とかね、
うん、
まあ、冬入り口ぐらいにやった方がいいかなと思いましたが、まあ、皆さんよかったら、
ね、
はい、海水から食塩作ってほしいなと思います、う
ん、これはやっぱり子供さんの、
うん、
まあ、あのやらしい言い方かもが、教育にもええと思うよね、
そうですね、
みんなでこれ使ってこういう食育というか、
うん、
塩ってこんなんやと、まあ、今はもうイオン交換樹脂とかそんなんでやんねんけども、
うん、
やっぱり昔なりの、まあ、弥生時代の人がやったような塩作りをですね、
うん、
一遍体験してみようということで、うん、
はい、
親子で塩作りっていうのも、
そうですね、
これは面白い、ユニークですね、
ちなみにですよ、
おもろい、おもろい、これ
ちなみに熱源のない時は、
うんうん、
天日でもできるらしいです。
なるほど、なるほど。
ただ日本の夏は雨多いし湿気多いからっていうので、うんうんうん、なんか東南アジアのどっかでよ、うんうん、有名なあのフィリピンがあのどっか忘れましたけ ど、
は
い、
ど
あの作ってるらしいんですけどね、
ど、
まあ、ちょっと日本で天日は
天日線というやつやね、
そうですね、天日はちょっと難しいかなと思ったら、うん、やっぱりこの火が必要かなという感じはいたしましたね、う
ん
う
ん、最終的には天日でもやっぱりちょっとは火使うかもわからんけどね、
ああ、その飛ばす時ね、
最後と飛ばす段階で仕上げにはね、全く太陽の光だけでいくようにも、
うん、
まあ、僕見たことないから言えんけども、うん、あの違うかもわからんね、
だから海水もそうやし、
うん、
例えば、まあ、僕ら最近よ山菜採りに行ってるじゃないですか、
はいはいはい、
山もそうなんですけど、うんうん、意外と目の前に食うもんは転がってると、
そうやね、
それを見過ごしてやっぱみんな、ね、うん、時間とかそういう意味でか安全性とかでお金で買ってるんですけど、
うん、
まあ、最終的にはやっぱこう目の前のもんでね、うん、こう命をつなぐというね、うん、それが究極の、まあ、人生サバイバルかなという感じもしました ね、まあ、ただ単に金がないだけなんですけど、
ね、
まあ、まあそこから、まあ、動機は何でもいいんですよね、
なんなんでも
こうやってこう目の前のもんで生きるというね、
何よりもおもろい、
はい、それをぜひこの JOBBB リスナーさんにもやってほしいなと、うん、まあ、別にやらなくてもいいんですけど、
うん、
まあ、結構楽しいです、特にあのやっぱ海水から食塩作るのはほんまにおもろかったです、
なんかね、あの僕聞いたのもね、これ僕やったことないから大きなこと言えへんやけども、はい、あの藻があるやん、いっぱいその海の中に、
う
ん、あれをね、はい、あのなんか取ってきて、
はい、
それをなんか火で炊いてね、その灰みたいなもんから塩を作ると、それもなんか弥生時代ぐらいにやってたやり方らしいんですよね、一つはなんかいわゆる土でできた弥生土器を使って、
はい、
それで水汲んだやつを、あ、まあ、お前のやり方ですよね、
火、うん、でね、
うん、もう一丁は、うん、もう一丁はもうその もうたくさん取ってきて、もうにいっぱい塩というか含んでるもう持ってきて、それを燃やしてそれから作るとかね、はい、まあ、ちょっと色のついた塩かもわからんけど、それも楽しいわ
ね、
そ
うですね、
うん、燃えたら別に毒でもないしね、
うん、
まあ、そういうような古いやり方をもっぺんやってみて、
うん、
感動というか、あ、こんなんかと、
まあ、この時代やからこそね、価値のあることかなという
、ね、
感じはいたしましたので、ぜひ皆さんも、一回挑戦してほしいなと思います、
はい、塩を勉強しましょう、
はい、あとあの富山湾の海水ありがとう